ヨハネ14章のマイルストーン、三一の神の分与、神の住まいを生み出すために。 A、 イエスは死を通して生き、キリストは復活の中で来て、信者たちを道の中へともたらす。ヨハネ14章2節、私の父の家には多くの住まいがある。もしそうでなかったなら、私はあなた方に話したであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのである。3節、私が行ってあなた方のために場所を用意したなら、再び来てあなた方を私自身に迎える。私がいるところにあなた方もいるようになるためである。5節、トマスは彼に言った。主よ、あなたがどこへ行かれるのか私たちには分かりません。どのようにしてその道を知ることができるでしょうか。6節、イエスは彼に言われた。私は道であり、実際であり、命である。私を通してでなければ誰も父に来ることはない。 B、 三一の神はご自身を信者たちの中へと分与する。1、御父は御子の中に化身され、 The Father embodied in the Son、 信者たちの中で見られる。8節、ピリポが彼に言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば私たちは満足します。9節、イエスは彼に言われた。ピリポよ、私はこんなに長くあなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのか。私を見た者は父を見たのである。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのか。10節、私が父の中におり、父が私の中におられること、あなたは信じないのか。私があなた方に送る言葉は、私が自分から語るのではない。私の中に住んでいる父がご自身の技を行っておられるのである。2、御子は実際化されてその霊となり、The Son realized the Spirit、 信者たちの中に住む。16節、私は父にお願いしよう。そうすれば彼はあなた方に別の慰め主を与えて、いつまでもあなた方と共にいるようにしてくださる。17節、それは実際の霊である。世の人はその方を受けることができない。それは世の人が彼を見ないし知りもしないからである。しかしあなた方は彼を知っている。彼はあなた方と共に住んでおり、またあなた方の中におられるようになるからである。18節、私はあなた方を癒し子のままにはしておかない。私はあなた方に来る。19節、もうしばらくすると世の人はもはや私を見ない。しかしあなた方は私を見る。私が生きるので、あなた方も生きるようになる。20節、その日には私の父の中におり、あなた方が私の中におり、私があなた方の中にいることをあなた方は知るでしょう。C、三一の神は信者たちと共に住まいを作る。23節、イエスは彼に答えて言われた。誰でも私を愛する者は私の言葉を守る。そして私の父は彼を愛され、私たちは彼のところへ行って彼と共に住まいを作る。 D、 慰め主が思い起こさせることと命の平安。26節、しかし慰め主、すなわち父が私の名の中で使わせる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に言ったすべてのことを思い起こさせてくださる。27節、私は平安をあなた方に残す。私の平安をあなた方に与える。私があなた方に与えるのは、世の人が与えるようなものではない。あなた方は心を騒がせてはならない、恐れてはならない。28節、 私は行く、そしてあなた方に来ると、私があなた方に言ったのをあなた方は聞いた。29節、今私はあなた方にことが起こる前に告げた。それはことが起こった時、あなた方が信じるためである。この章での主の意図は、人を神の中にもたらして神の住まいを建造することでした。しかし人と神との間には多くの障害物があります。例えば単数の罪、罪の性質、複数の罪、罪の行為、死、この世、肉、自己、古い人、サタンなどです。主は人を神の中にもたらすために、これらすべての問題を解決しなければなりませんでした。ですから彼は十字架に行って贖いを成し遂げなければなりません。それは彼が人のために道を開き、人が神の中に入る立場を作るためです。神の中で立場が拡大されたものがキリストの体の中の立場です。誰でも神の中にその立場、場所を持たなければキリストの体、すなわち神の住まいの中に立場はありません。ですから主が行って贖いを成し遂げられるのは、弟子たちのために彼の体の中に場所を用意するためです。主に感謝します。主は十字架に行くことによって、私たちと神との間の、私たちでは対応することができない膨大な罪の問題を解決されました。それは私たちのために神に行く道が開き、私たちは神の中に立場を持ち、神の家族のメンバー、キリストの体の主体となるためです。私たちは主の贖いの働きに感謝し、大胆に神の前に進んで神を享受すべきです。ここで重要な要点は、あなたは罪の許しに止まってはいけない。それは神の家族、キリストの体の建造のためのプロセスであり、目的ではないということです。この章はまた、神がご自身を人の中に分与される道を掲示しています。ご自身を私たちに分与することで、神は三一です。神は一であり、しかも三、すなわち父、子、霊です。御子は御父の化身、表現であり、その霊は御子の実際、実現です。御子はその霊として来られ、御子の抱負を実際化します。神の家族、住まい、キリストの体の建造は、神ご自身が人の中に分与されることによってのみ成し遂げることができます。父なる神は見えませんが、子なる神は人の間で父を具体的に表現しました。子は死と復活を経過して命を与える霊、実際の霊となり、このすべての豊かさを実際に人々に伝達します。三一の神、父、子、霊は神聖な分与のためであり、私たちは分与を享受することができます。あなたが心を主に向け、霊を活用して主の御名を呼び求めれば、命を与える霊、実際の霊は神聖な抱負を伴う神の命をあなたの中に分与します。分与を受ければ受けるほど、あなたの内側の神の命は徐々に成長します。このようにして神の家、キリストの体は建造されるのです。聖霊は御父からだけでなく、御子からも来て御父の実際となり、御子の実際ともなられます。こういうわけで、私たちが御子の名を呼び求めるとき、その霊を得るのです。まとめると、神聖な分野のために御子は御父を人々の中で具体的に表現し、その霊は人々の中に入り、御子の抱負を実際化します。この分野は神の家の建造のためです。あなたが大学、 大学院の若い時から聖書に親しむことは、今後の人生に大きな益があります。最初に御言葉のある箇所を読んだ時、あなたはその意味が理解できない、あるいは受け入れられないかもしれません。しかし実際の例は、後であなたが読んだ聖書の意味を掲示し、思い起こさせます。それはあなたが命の分野を享受して、キリストの体を建造するためです。主の恵みが BSG 参加者の例とともにありますように。アーメン。